ペップの目グッドバッドウィアード。
このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
今月も始まりましたペップの目グッド、バッド、ウィアードでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お願いします。前回収録は4月4日でございまして、
はい、
今回5月1日でございます。まあ約1ヶ月ですかね、はい、この間に見た作品がちょっと今月は少ないんですが11本でございました。
いや多いですよ。
いやいやいや、ちょっとねもうゴールデンウィークの前はですね非常に忙しくてですね、あの仕事でですよ、
はい、
あのレートショーの時間に間に合わないということが多かったので。
そんなに忙しいんですね、うん、仕事。そうなん
ですよね。
大変だな。
なのであんまり見れてないんですが、まずはあの見た作品をざっといつも通り読み上げまして、はい、有料か不可のジャッジをつけてご紹介したいと思います、
うん、はい、
あのいつも通り皆さんリアクションの方よろしくお願いいたします、はい、それでは参ります。
どうぞ。
ルーム U、
はい、
よ、
モヒカン故郷に帰るか、
うん、
ボーダーライン両、うん、マジカルガール両、うん、僕のスーパーチーム、これはあの R と少年の前についてる感
じ
です。
あ、はい
はい、か、うん、R と少年か、うん、スポットライト世紀のスクープ U、ヤクザと憲法両、アクトレス女たちの舞台か、アイアムはヒーローか、シビルウォーキャプテンアメリカ、これは IMAX3D 字幕版で見ました、
はい、
You、
うん、
以上11本でございます。
はい、
うん、
どうですか、この中で気になる作品ございましたでしょうか。
うん、ルームを見ましたね。
ルーム僕も見ましたよ。
あ、お二人とも見ましたか。
はい、
3人とも見ているというね。
どうですか。
いや、めっちゃ好きですね。
私も大好きです。
お
う、うん、
どの辺が良かったですか。
なんかでもネタバレになっちゃうから
あんまり、まあまあまあまあネタバレに触れない程度で魅力を、あの
予告は見ないでくださいねって感じですね。
ああそうですか。
うん、なんか何も知らずに見た方が面白いと思う多分。
ああまあね、うん、うん、
ね、
まこじんはどうですかその辺、
ね、え、予告、
予告見ない方がいいですか。
予告はでも僕はがっつり見てたんですけど、うん、それでもすごい楽しめたというか、
うん、
泣きましたよね。
泣きましたね。
泣けるやん
って、ね、うん、映画館みんな泳い泣いてました。
ああそうですか、うん、まああのね、まあ我々が取り立てて言うこともなく素晴らしい作品ではあったと思うんですが、うん、やっぱりその原作者が脚本も書かれてるっていうことで、うん、はい、まあ、まず世界観が損なわれていないというところがまず大きく、あのこの作品には作用してたんじゃないかなというふうに思いますよね、
うん、
で特に、後半ですよね、
はい、
うん、その前半っていうのは、まあ、非常に起きた事件から考えると、うん、まあ、不幸な話なんですよね、うん、でそれが解決する、うん、ちょうど、まあ、物語の真ん中あたりで解決する、
う
ん、これネタバレじゃないですよね、大丈夫ですよね。
うん、でも私はそこ、
あ、そこも言わない方がいいですか。
なんかどうかなと思って。まあまあまあまあ、でも、まあ、今ちょっと言っちゃってますから。でもあれですけど後半が大変良かったですね。
そうですよね、
後半があるのが良かったと思った。
そういうことですね、
うん、前半で終わっちゃうのかなとか思ったよね、うん、
ああそうですか、
うんうん、
まあ僕は、見る前に、うん、その別に事前情報を入れよう入れないっていうようなことではなく、うん、もうすでにあの町山智博さんが玉結びでお話をされてたのを聞いてたんで、うん、まあ大体こういう話やなっていうのは知ってたんですけど、うん、まあそれ知ってても、
うん、
作品として別にそれが魅力がスポイルされてたとは僕は思わなかったんで、
うん、
特にまあ後半があるのが、まあ、この物語の、まあ、肝やなというふうには僕も思いますね、
う
ん
う
ん、
ブリー・ラーソンがもうオスカー取ったけどさすがね、 やっぱそうだなと思いましたよね。
特にね、その彼女、劇中の彼女が、うん、その不幸な目に遭う年年齢と、うん、その、監禁を言ってもいい？
まあまあ
監禁されてる期間っていうのを考えれば、うん、その後の話っていうのはすごい腑に落ちるじゃないですか、
うん、
っていうところもね、あの素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思いますよね、
うん、
はい。あと僕はあのアーロと少年
は、
はい、カーで評価をさせていただいたんですが、はい、うん、実はですね、この作品の中で一箇所めっちゃ好きなシーンがありまして。
どこですかね。
あ、見ましたか。
見ました。
あ、見ました。あのすごいドラッギーなシーンがあったでしょ。
ああ、はい。
あそこ僕も最高におもろかってもうそこだけも一日中かけときたいなっていうぐらいめっちゃいいシーンがあるんですよ、
うん、
まああとあの CG のクオリティの向上とかはもちろん、まあ、言うに及ばずなんですけども、うん、もうちょっとびっくりするぐらいのレベルなんで、
う
ん、ただ物語としてはねどうなんかなっていうようなところがあったんで、うん、僕はカーにしましたが、
うん、
あの本当に映像的にはすごかった
ですね、うん、すごいですよね。
ちょっと、うん、もうここまで来てんのっていう、
ピクサーなんかもうどうしたみたいな、すごいぞみたいな、
やったやん、
うん、
ただまあね、そのお話、それに対してお話はどうやったんかっていうところがあったんで、うん、僕はまあカーにしたんですが、うん、まああとまだ見れてないんですけども、うん、ディズニーの今やってるアニメズートピアですよね。
見たいです。
これももうむちゃくちゃ評判高いし、うん、評価も皆さんの評価も高いんで、うん、まあおそらく来月のグッドバッドウィアードの中で見た作品の中で、うん、あの紹介して、うん、まあ、どっかのコーナーでひょっとしたら取り上げるかも分かりませんけども、うん、これも非常に楽しみにしております、
うんうん、
はい。ということで、今月のグッド作品のご紹介をしたいと思うんですが、
はい、
今回グッド作品に選んだのはこちらですね。シビルウォーキャプテンアメリカ、
はい、
アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ監督、これルッソ兄弟と呼ばれますけども、うん、147分の作品でございます、
うん、はい、
はい、まあシネコンなんかに行くとね予告編だいぶいろいろかかってたんですが、うん、一応まああの恒例の予告編ウォッチということで、はい、ここでじゃあ予告編を見ていただきましょう。お願いします。はい、予告編をご覧いただきましたがいかがでしたか。
これはアベンジャーズの続きですか。
まああのマーベルシネマティックユニバースなんで、
はい、
当然アベンジャーズの我々見ましたよね、
はい、
あのエイジオブウルトロンからのお話の流れです、
うん、
はい。
キャプテンアメリカさんしか出てこないと思ってたらそのアベンジャーズの面々がね
出てます。
出てるんで、
スパイダーマンも出てきますよね、は
い、そうですね。
今見た予告とちょっと違うやつで映画館で見たで、う
ん、一番新しいやつにはスパイダーマンが
出てきて、はい、おお加わるんだっていう、
うんうん、
ああその予告俺もう劇場で見てた。
ああ見た。
見ました。
今見たのは見てなかったなって思いながら、
はい。じゃああらすじをご紹介したいと思います、
はい。
人類の平和を守るためのアベンジャーズスーパーヒーロー集団ですね、うん、の戦いは全世界に広がって多くの人を救ってきました、
うん、
だがその反面少なくない犠牲もやはり、払ってきたわけですね、
うん、
で、本作の冒頭の戦いでも実は同じようなことが起きてしまいます。で、特にですね多くの犠牲を払ってきた国々からはですね今予告編でも見たようにまあ、アベンジャーズというのは政府組織の管理下に置くべきだというような声が高まりですね、
うん、
ソコビア協定というものが策定されます、うん、ソコビアっていうのは、2人覚えてるかどうかわからないんですがエイジオブウルトロンの中で出てきたあの最終決戦の行われた町の名前ですよね、
うん、
大きな被害を被った町がソコビアです、
はいはい、
だからそのソコビアの悲劇を二度と起こさないためにということで、うん、ソコビア協定というものが策定されたわけですね、はい。でスーパーヒーローたちにもそこにサインをしなさいと、
うん、
こういうふうに言われるんですけれども、で、過去の戦いでですね犠牲を出してしまったことに対して非常に後悔の念が強い、のはスーパーヒーローたちみんな一緒なんですが、
うん、
まあアベンジャーズを続けるためにもやはり政府と敵対するのは得策ではないというふうに考えるトニー・スターク、アイアンマンですね、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じてるんですが、彼とそれから人間というものはそもそも自由であるべきだと、戦うときは自分の意思で戦わなくてはいけないと、政府の許可をも待つ必要はないという考えを持つ、スティーブ・ロジャース、これクリス・エヴァンスが演じているキャプテン・アメリカですね、
うん、
は、 考え方の違いから対立の要素を呈しますと、うん、そんな中ですね、ソコビア協定の、署名式がオーストリアのウィーンで行われるんですが、うん、そこでですね、さっき予告でもちらっと出ましたけども爆破テロが起きてしまいます、
うん、
でその犯人として指名手配をされたのがスティーブのかつての親友であるウィンターソルジャー、つまりバッキー・バーンズという、人物だったわけですね。セバスチャン・スタンというあの役者さんが演じてるんですが、さっきの予告編でも出てきたあのキャプテンアメリカの隣にいた長髪の彼ですね、
黒髪の
ね、はい、はい。で、果たしてバッキーはそのテロの実行犯なのかどうなのか、そして親友スティーブはキャプテンアメリカとしてどうするのか、そしてアイアンマンはその時どうするのか、うん、そして他のヒーローたちはどういう動きをするのかというようなところが、まあざっくりとしたあらすじでございます、
はい、
はい。
で、僕はですねこれを初日109シネマズエキスポシティの IMAX with レーザーの、うん、レートの回で見てまいりました、
はい、
はい。熱気がすごかったです。
へ
あの特に、結構早めに着いたんですよ、
はい。
で、着いてロビーに行くと、うん、まずあの僕らと同じ回を待ってる人たちがもう結構いて、でその後、その直前の回見終わった人たちが、うん、劇場から出てきて、で、まあ、結構興奮気味にみんな喋ってるというようなところがありましてですね、非常に、まあ、初日の映画館でやっぱこれぐらいの熱気があると、
はい、
まあ、イベント感というのがねすごい強いなというふうに思ったのと、あとお客さんの層がやはり数が多いということもあるんですが、うん、やっぱり一般層までこのお話っていうのがガッと食い込んでるんやなっていうのがすごいよくわかる話でありましたね、うんうん、はい。あの普通に可愛い格好した女の子が背中に背負ってる、うん、リュックが、うん、あのキャプテンアメリカのシールドだったりしたりとか
初日に着てるからね、好きなんでしょうね多分。
そうですね。
で、
あと、まあ、あえてのねそういうファッションで、
T シャツを着てるのは もちろん、うん、あのたくさんいてはりましたし、
ペップさんも今日なんかアメコミの T シャツを、
あ、そうです、これはアベンジャーズの、ね、
これも写真ですよ。
あ、これもじゃあ撮りましょうか、
3人とも、は
い、なので、まあ、非常に熱気を感じるところではありました、
はい、
そして、今回追試ねボリューム78のお題映画にもこのシビルウォーはあの私の方で選ばせていただいておりまして、うん、現在も開催中ということになっております、はい、はい。では、グッド作品に押したということなんで、グッドのその説明をね、うん、あの僕なりの考え方っていうのを説明したいと思うんですが、
はい、
まずですねこの物語はですね、まあ単純な完全懲悪の話ではないというところがまず素晴らしいと、
うん、
例えばあの他の星から何かエイリアンが攻めてきたと、
うん、
したらそれはもう当然迎え撃つのが当然やろうという話になるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、そこに誰も疑問を差し挟まないんですが、
うんうん、
今回のあらすじで説明したようにその過去にそのために犠牲を払ってしまったことに対して、うん、じゃあスーパーヒーローたちはどういうふうにそれに対して態度を取るべきなのか、うん、どうなのかというところがまずあのお話の出発点になるので、うん、まあ、
はい、
答えがやっぱりすぐには出ないっていうことなんですよね、
うん、
スーパーヒーローといえどもやはり人間なので、
うん、
人間としてやはりどうするべきなのかというところなんですよね。あのアベンジャーズ、まあ、ご覧になられて覚えてるかどうかわからないんですが、
はい、
ビジョンっていうキャラクターと、うん、マイティーソー以外は、
う
ん、あ、全員に人間なんです、元はね、
はあはあ、
うん、だから人間としてやっぱり全員人間やということは、じゃあスーパーヒーローになる前はどういう人生を歩んでたかというと、割と辛い思いをしてきた人が実は多いんですよ、
うんうん、
例えば実験兵器として開発された人であったりとか、
うん、
あるいはその能力が他の人と違うことによって人間としての生活がすごく送りづらかったりとか、
うん、
いうことで、あとはもう投獄されたり経験があったりとか、うんうん、そういうふうに非常にあのスーパーヒーローではあるんですけれども、まああのどちらかというと底辺に近いような非常に悲しい暮らしをしてきた人っていうのがやっぱり多いんですよね。だからより人のためになることをやっていたのにもかかわらず結果的に犠牲を出してしまったということに対して非常に後悔するっていうその自責の念にかかられるというところはやっぱり物語に厚みをもたらすわけですよ。で個人としての自分とそれからスーパーヒーローとしての自分の両面があるからどうしたものかと 悩むというのが非常に分かりやすい展開にまずなってるわけですよね、うんうん、我々がまあスーパーヒーローなんてもちろんこの世界現実の世界ではありえない話なんですけども、うんうん、そのスーパーヒーローたちを我々の目線と同じ悩みのところにまず持ってくることがお話のストーリー的にできているというところがまず素晴らしいというところがあると思います、うんうんうん、
はい、
そしてヒーロー同士が戦う理由対立する理由ってなんやねんって前回ね、うん、
はい、
バットマンってスーパーマンの時にまあこっちも言ってたじゃないですか、
うん、
なんで戦うのと、
そう
ですね、おかしないっていうね、うん、疑問点があったと思うんですけど、
はい、
これも本作ではきっちり描かれてます、
うん、
なので見ていてそんなアホなっていうことがないわけですよ、うん、
なるほど、
きっちり腑に落ちるんですね、
うん、
これもまあ簡単そうに見えてね、このマコチンが今抱いてる疑問に対してそんな腑に落ちる答えなんかあるかいなと思うじゃないですか、
うん、
ね、疑問に思う側からしたらまあ見ていただいたら分かりますけど、
はい、
かっちり腑に落ちます、これはもう間違いない、はい、特にキャプテンアメリカ対アイアンマン、
うん、
そしてウィンターソルジャー対、今回初めて出てくるブラックパンサーっていう、
はい、
あのスーパーヒーローがいるんですが、うん、の、対立構造、それからスカーレットウィッチっていうあのアベンジャーズエイジオブウルトロンでも出てきた、あのエリザベス・オルセンが演じてる方なんですけど、うん、とビジョン、うん、元はアイアンマンの中であの喋ってたコンピューターのジャービスが、うん、あの現実化して立体化したビジョンがいますよね、
うんうん、
の、対立というのがですね、スーパーヒーロー同士の戦いにあの非常に理由があるのと同時に、あとスーパーヒーロー同士の戦いって実は我々、まあ、あゆみさんはねあの女性なんで分かんないかも分からないんですが、うん、あの例えばスーパーヒーローのフィギュア、今はフィギュアって言いますけど昔は人形って言ってたんですけどね、
はい、
人形で遊んでたら例えば仮面ライダーの人形同士を自分でわーって戦わしたりとかするじゃないですか、
はいはい、
あのおもちゃでね、
うん、
こうやってああやってとかって 俺今日ゴレンジャー赤レンジャーなとかお前ミドレンジャーなとかっていうような形で戦うとかね、
はいはい
はい、そういうあの非常に知能指数の低い遊びをね僕なんかもよくやってたんですけど、でそれってやっぱり子どもの夢でもあるじゃないですか、
うん、
このヒーローとこのヒーロー戦ったらどっち強いんやろうとかっていう単純なね、うん、
はいはい、
ところも実は満たしているというところもですね、うん、
はあ、
この映画は非常に素晴らしいというところがあると思うんですね、
うん、
で、今回あのアベンジャーズ同様ですね、いっぱいスーパーヒーローが出てきますので10人以上スーパーヒーローが出てきます、
はい、
でこの物語の中でですねキャラが立ってない人が一人もいない、
うん、
全員が全員キャラがむちゃくちゃ立ってるんですよね、うん、でこれはですねやっぱなかなかできることじゃないと思うんですよ、
うん、
10人以上主人公がいるとしてですよ、うん、それを一つの作品の中で過不足なく見せて、しかもみんながみんな魅力的に描くっていうことはこれはね相当な腕がないとこれできないことだと思うんですよ、しかも見せ場もしっかりあるし、
うん、
貧乏くじ引いてる人が要は一人もいないんですよ、
うん、
これはルッソ兄弟監督のね、
うん、
ルッソ兄弟の手腕はもちろんなんですけども、はい、やっぱり脚本のクリストファー・マルクスという人と、
うん、
スティーブン・マクフィーリーという人がいるんですが、
はい、
この2人の仕事もですね非常に素晴らしいと思います、
うん、
でこの2人はですねルッソ兄弟もそうなんですけども、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーという、
うん、
これからマーベル・シネマティック・ユニバース単体の作品が何本か続いた後に、
はい、
アベンジャーズシリーズがもう一回あります。これが、先ほどメールのコーナーでも話した2部作です、
うん、
これは最初から決まってます、
うん、
決まってます。なので、この2部作アベンジャーズインフィニティウォーにもルッソ兄弟も脚本のこのお二人も続投するので、
うんうん、
もう今回見てたらもうこのインフィニティウォーがもう楽しみで仕方がないという流れになるということになっております。
は
い、でお話がですね世界規模のお話で、しかも犠牲を払うということになると、
はい、
我々の現実世界で言えばやはりこれは戦争の、
うん、
まあ、メタファーでもあるわけですよ、
はい、
でこの戦争問題からもですねやっぱりこの作品は逃げていないというところが僕はまず素晴らしいと思うんですね、うん、で、戦争っていうのは基本的に誰もしたくないわけじゃないですか、
うん、
多くの人は、
はい、
っていうかまあ多分全員したくないと思うんですよ、
はい、
でも起きてしまいますよね、
うん、
これってなんでかっていうことを考えると、その理由が個人レベルに落とし込まれることによってその理由っていうのが出てくるわけですよ、
うん、
どういうことかというと、例えば自分の肉親が殺されたとするじゃないですか、
うん、
そうするとその怒りの拳は当然殺した側の相手に向けたいと思うのが、まあ、人間ですよね、
まあね、
そこを飲み込んで まあしょうがないっていう人はまずいないと思うんですよ、うん、つまりここの個人レベルの、理由っていうのをしっかりその戦争というのは実は利用して行われるわけですよね。これが、どういう事態になるかっていうことはもうそういう個人レベルの話を積み重ねることによって結局あいつら絶対に倒さなあかんっていう話にだんだんなってくるわけですよ、うん、
はい、
これはやっぱり、我々に対しての映画からのメッセージでもあるわけですよね、うん、こういうことが起きる、今後も起きるかもしれないけれども、うん、みんなはじゃあどうしようかと、
うん、
この作品を見ることによってね、じゃあアイアンマンのサイドに立つ、キャプテンアメリカのサイドに立つというようなね、うん、ことも踏まえながら、うん、我々はじゃあ戦争というものに対してどう向き合っていくべきか、
うん、
ということがメッセージでもあると同時に我々に出された宿題でもあると、うん、いうことなんですよね、
うん、
で、こういう難しいテーマを実は作品の中に内包しながらも、
うん、
まず一番大事なこと、エンターテインメント作品として超一級品だっていうところがすごいですよ、
うん、
つまり147分あって結構長めですよね、はい、作品としては長めなんですが、まずね見ていただいたら分かるんですが、だれるところが全くない。でアクションシーンも満載です。前回僕バットのコーナーでバットマン対スーパーマンが最初の戦いが始まるまですごい時間がありましたよっていう話をしましたけども、もう今回は序盤からアクションシーンありますんで、もう全く飽きない、
うん、
で特にですねスーパーヒーロー同士の戦いね、うん、まあ先ほど言いました、理由も非常に明確だということなんですが、うん、そこの舞台選びから、アクションに関してそれから戦うその組み立てですよね、うん、に関しても全てやっぱり無理がないし、言い訳する必要もないし、うん、ということで満足度がものすごい高い、
うん、
これはもう本当にまあ、比較のねことで出してしまったらまあ申し訳ないかもしれないですけども、前回バットで紹介した作品とはやっぱり大きく違うところ、
うん、
DC 負けてますね
現状ね、現状ね、はい、ただまあ今後は分かりませんよ、
はい、
で、新キャラクターのですね、うん、まあ、登場のさせ方見せ方っていうのも実は素晴らしくて、
うん、
今回ブラックパンサーというのが出てきますよっていうふうに話しましたよね、
はい、
これチャドウィック・ボーズマンが演じております。チャドウィック・ボーズマン分かりますか？
分かんないです。
ジェームス・ブラウン。
ああ、はい、
はいはいはい、あとはあれですよ、42、野球の映画ありましたね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
黒人の若い彼ですよね。
はいはいはい、はい、
で、ブラックパンサーは単体の映画ももう実は予定されてるんですが、うん、まあその作品のプレビューとしても本作は申し分なかったと思いますね、うん、はい、ブラックパンサーしっかりできたし、もうねキャプテンアメリカが好きやっていう風に僕の友達の女性なんかも言ってて、見に行ったらもうブラックパンサーに心奪われたという人もいるぐらい、まあチャドウィック・ボーズマンがもともと好きやっていうのもあるんですけど、まあそれぐらいやっぱ魅力的に、まあ初見から登場してるっていうところが素晴らしいと。
アベンジャーズの中で誰推しみたいなのもあるんですよね。
まあまあもちろんね、ファンの中ではね、誰が好きかっていうのもあるんですけど、で、あゆみさんがさっき言ってました、何よりも今回はスパイダーマンがもうむちゃくちゃ素晴らしい、
はい、
むちゃくちゃ素晴らしい、
なんかもうどうなるんだろうって感じですけどね。
これね、アベンジャーズにスパイダーマンが出ることになったのは実は、サムライミ版からリブートされたアメージングスパイダーマンというシリーズがありましたよね、
はい、
あれが、まあ、残念ながら2作でね、うん、頓挫してしまったわけですよ、
うん、
でそれがあったから今回マーベルシネマティックユニバースに合流することができたんですよ、
うん、
リブート版が成功してたら、
はい、
あれソニーの制作なんで、
はい、
アベンジャーズのこのマーベルのシネマティックユニバースには加わらない流れやったんです、うん、本来は。ただあれが頓挫してしまったことにより、うん、マーベルシネマティックユニバースに加わることになり、うん、役者もトム・ホランドに変わってます、
うん、
で変わったことによりですね、ものすごく魅力的なスパイダーマンが出たんですよ、
だってスパイダーマンからキャプテンアメリカの円盤みたいなやつ持ってたじゃないですか。
そう、そうなんですよ。
これはなんでかな
って、なんでかなと思うでしょ。
思いますよね。
ね、絶対これ劇場で見てほしいですよねで、アメージングスパイダーマンを監督したマーク・ウェブ監督ね、
はい、
500日のサマーとか撮られてますけども、はい、まあいい監督やと思いますよ。ただ申し訳ないけども、もうリブートが失敗したおかげでこのスパイダーマンが見れたとしたら、これはもう我々にとっては お客さんにとっては非常に良かったことやなと。
そんなにですか。
そうです。マーク・ウェブ監督は多分自作ね、また全然違う作品を撮られると思うんで、うん、そっちの方で期待をしたいと思うんですが、
はい、
もうこのスパイダーマンは絶対みんなもう魅力心つかまれると思います。
ペップさんはスパイダーマン推しですか。
いや、僕はやっぱりキャプテンアメリカがね、前から言ってるように好きなんですけども、
はい、
ただもう今回はスパイダーマンもええとこ持っていきすぎやろというのはもうめちゃくちゃ思いますよね。しかもあのちょっとした小ネタで、これ長谷川町蔵さんという方がツイートされてたんですけども、はい、このピーター・パーカーっていうんですよね、あのスパイダーマンのね、はい、ピーター・パーカーのおばさん、名おばさんっていうのがいるんですけど、うん、今回マリサ・トメイが演じてるんですよ。で、そのスパイダーマンのところにアイアンマンが訪ねていく、
うん、
でロバート・ダウニー・ジュニアが訪ねていくっていうシーンがあるんですが、はい、実はロバート・ダウニー・ジュニアとマリサ・トメイは昔、はい、チャップリンの電気映画チャーリーを撮った時の相手役なんですよ。でしかも当時彼らは付き合ってたという話が長谷川町蔵さんのツイートの中にありまして、はい、だからこの2人が共演するシーンっていうのは実はそういうくすぐりもあるんだよっていうあるなんですよね。だからその2人が今年を経てね、うん、どういう風な会話のやり取りをしてその共演シーンを乗り切ってるかっていうところも見どころなんで、これもぜひ見ていただきたいと思いますね、うん、はい。で、ですね、あと女性キャラクター、
うん、
今回あの先ほどねパンフレットちょっと見て、今ちょっとパンフレット開きますね、
はい。
まずおなじみのこのブラックウィドウですね、
はい、
ナターシャ・ロマノフを演じている、スカーレット・ヨハンソン、
はい、
それから先ほど言いましたスカーレット・ウィッチ、
はい、
ね、まあ、うん、ワンダ・マキシモフを演じているエリザベス・オールセン、
は
い、それからこれあのキャプテンアメリカウィンター・ソルジャーに出てきたんですが、シールドのエージェント13という名前で出てたシャロン・カーターという役を演じているエミリー・バンキャンプという女性がいらっしゃるんですが、うん、まあ主にこの3人がこの、うん、今回のシビル・ウォーの中で出てくるんですけども、
アントマンとかも出てるんですか。
あ、そうなんですよ、アントマンも出ます、
はい、盛り込み枠って感じなんですね。
あのね、先ほどちょっと言ってなかったですけど、はい、アントマンもむちゃくちゃすごいです、はい、今回
めちゃくちゃ
これはもうこれはもうほんまにあのネタバレになるから あえてどうなるかというのは言いませんが、はい、もう絶対に見といた方がいい。もう最高です。アントマン最高ってなります。で、この
女性キャラが、
はい、女性キャラ3人がいるんですが、
はい、
彼女たちの、まあ、もちろんね、俳優さんなんで、うん、それは当然美人ですよ、
うん、
でもそういうことではなく、
うん、
美しく魅力的に撮られてるんですね。これもやっぱりね監督であるなっていうのを思いますよね。もともと美人なんは当たり前なんですよ、
うん、
物語の中の描写でがやっぱりキャラクターに合ってていちいちいいので、うん、必然的にその動きが美しく見えるっていうことなんですよね、
うん、
これはやっぱりそのエンターテインメント作品としてもそうやし、映画としてもすごい重要なことじゃないですか、
うん、
キャラクターを魅力的に見せるというのは、
うん、
それができてるというところがやっぱ素晴らしいというふうに思いますね。で、まあ、すでにねこのポッドキャストが配信される頃には、
はい、
まあ、気になってる方、多くの方見に行ってらっしゃるとすでにね、
うん、
思います。で、まだ見てなし見に行ってらっしゃらない方がいらっしゃれば、まあ、先ほどから僕も熱弁してますように見に行ってほしいんですけども、
うん、
過去を見てないからねっていう問題があるじゃないですか、
うん、そうですね、
マーベルシネマティックユニバースの場合は、
うん、
いろんなこう流れがあるんで、
うん、
今回から見たいって 見に行け言うけど、
うん、
どやねんと、うん、わしゃ知らんがなという話になった時に、今回実は、劇場でちょうど出る時にね、
はい、
僕実は友達と今回いてたんですよ、
はい、
で、友達が後で言ってたんですけど、その後ろでカップルがいてて、うん、話をしてたのが小耳に挟んだんだけども、
はい、
女性の方がね、
はい、
アイアンマンしか知らんかったけど、うん、めっちゃ楽しかったって言ってたって言うんですよ、はい、だから僕らはもうある程度その知識としてね、
はい、
前の作品を見てきているので、うん、なんとなくこう覚えてる部分と覚えてない部分あるけど、うん、なんとなく分かってるところもあるから楽しめたのかなっていうところもありましたけども、うん、アイアンマンの存在ぐらいしか知らんかったけども楽しめたという人もいるんで、うん、これはおそらく大丈夫なんじゃないかなというふうに思っております、
うん、なるほど。
で、僕友達と行ったって言ったじゃないですか、
はい、
これ何のために友達と一緒行ったかと言いますと、
はい、
僕実はですね、あの追試ねでも今回ポッドキャストをやることにしました、
はい、そうなんですね、
はい、そうなんですか、
おめでとうございます。
いやいやいや、おめでとうも何も自分がやるかやらへんかだけの話なんで、
はい、
で、実際ですね、その友達と2人で行って、まず見る前に撮って、
うん、
それから、劇場の ロビーの入ったとこですね、
はい、
入ったとこでまたちょっとだけ撮って、はい、で見終わった後、すぐに感想をお互いに述べるというような形で、はい、ちょっと構成を考えて、まあ、これが配信される頃に配信されてるかどうかわからないですけども、
はい、
そのシビルウォーに関してがっちり話をしてますので、よろしければそちらの方
もうここでガンガン宣伝しといてもら
よろしければそちらの方もお聞きいただけたらなと思います、うん、はい、はい、ということで、今回のグッドはシビルウォーキャプテンアメリカ、はい、こちらをご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。